はい、はるかな賞、今日は2ヶ月ぶりですかね。はい、です。よろしくお願いします。
お願いします。
この2ヶ月いかがですか。なかハードな。
まあそうですよね。関西にいるとね、やはりこの地震とあと大雨と、いろいろそういうのもありましたし、本当にそれはそれでね、なんかこう阪神大震災以来のなんかいろんな緊張感に満ちた中で、過ごしてましたし、そしてワールドカップもあり、いろいろてんやわんやでしたね。
てんやわんやです。その緊張感ってなんか特になんかすごくこういう時に感じたとか、これでちょっと用意をしたとか変わったとかなんかありますか。
ようやくちゃんともう防災袋を作れましたね。作る機会がもうずっと先延ばしにしていて、やろうやろうと思っててもやっぱやんなくって、なんかこうすぐこう逃げれるようになんかこうグッズを入れたカバンを、いらなくなったカバン、使わなくなったカバンをなんかこう枕元の近くに置いとくぐらいはようやくするようになりましたね。
とそれはなんか私も家に防災グッズが入ったカバンがあるんだけど、
はい、
市販のなんか昔まとめて買って、
はい、
ほとんどなんかもう見てなくって、
はいはいはい、
もう賞味期限切れとかそんな感じになってるんですけど、自分でこう入れはったんですか。
食料はちょっとあんまり備蓄してないんですけど、そのグッズですよね、あのラジオとか、あの手で回せる充電器、スマホとかの充電器を手で回して、あの発電できるみたいなグッズをたまたま持ってたりとか、そういうのを集約させて、ちゃんと防災袋みたいなものは軽く作ってたんですけど、ちゃんとそれをカバンに入れて、であと靴とかを近くに、ちょっと地べただけども靴を置いちゃえと思って、やっぱりこう靴類とか、ね、実際揺れたらもう靴なんて履いてられないのかもしれないけども、とりあえず枕元の近くに、あと水をまとめて夏場は買うので、職場に持っていく用のちっちゃい水をいっぱい箱で買うんで、そういうのも近くに置いといたりとかして、なんかシミュレーションができた。それで思ったのは、そのすごく揺れた日に僕たまたま休みで、運よく、
月曜日
で、で起きた瞬間に揺れたんですよ。起きてトイレ行った
し、
そうなんですよ、もう起きてトイレ行った瞬間に揺れて、で僕は阪神大震災の時は18歳ぐらいだったんで、17歳ぐらいだったんですけど、あの時はもう人生で初めてな揺れで何もできなかった、何も身動きできなかったっていう反省があったんですけど、やっぱり年を取ったもんで、やっぱりこう普段のイメージ通りの動きができたんですよね。
どんなんですか、イメージ通り。
つまり机
揺れると、
いつも机の下に隠れるみたいな、この机の丈夫な机の下に隠れようって言って、ちゃんとそこまでパッと行った。しかもドアも開けて、窓も開けつつ、窓開けつつ、どっちが正解か分かんないですけどね、
開けた方がいい。
先にもう身の安全を確保するために多分机の下に行くべきかもしれないんですけど、なんかよく閉めた方がいいのかどうかちょっと分かんないですけど、開けた方がいいんじゃないかなと思うんですけどね。なんか脱出、あの歪むんで、逃げるときに歪むんで、フレームは、
特にマンションとかだと、それだけが逃げ口みたいになったりするから、
窓を開けるみたいな、火はつけっぱなしにしてもいいって言いますよね。
それを自動的に
あるし、なんかそれを消しに行ったときに火傷するリスクがあるから、火はとりあえず最後みたいなのあるじゃないですか。うちはあの火は使わないんで電気なんですけど、でもいろんなシミュレーションをずっとその阪神大震災以降
してたんだ。
やっぱりなんか、やっぱりトラウマじゃないけども、いろんな場所に行くと、やっぱ軽く今ここで何か起こったらどうしたらいいかってやっぱ考える癖にはなりましたよね。どこに逃げようみたいな、駅とか公共の空間とか仕事場でも、なんかこうシミュレーションをちゃんとしとくっていうことは大事なんだな。イメージトレーニングですよね。でそれがちゃんと実行に移せたっていうことは年取ったなと思ったんですよ。
確かに靴は思いましたね、用意しとこう、ね、次の時にすぐ脱げれるように、
そうですね、
家でも靴履いてもいいし、ね、しばらくは靴っていうのは思ったけれど、その後もう一回来た時どうしようと思って、何を持てばいいんだという時にちょっと思考が止まってしま
う、ね、そうですよね、そうですよね、
そういう意味で6月7月は大変でした
けど、そうだったんですよ。
で別の意味でも結構、ワールドカップの方はいかがでしたか。
今回ね、ヨーロッパ開催、ロシアだったんで時差が8時間の中でこう、ただやっぱりこれも年を取ったなと思ったのは、やっぱりもう起きれないんで、やっぱ寝てたことが多いです。横たわってこう 僕にとって初めてこうなんかこう今住んでる家のソファーを買ってでかいテレビを買って迎える初めてのワールドカップを楽しみにしてたんですけど、そういう快適な環境を作っちゃうと結局寝てるんですよね、うん、ほとんど覚えてないことが多いんです。
あ、はい、もう快適すぎて、
はい、本当に数えるぐらいしか実はちゃんとリアルタイムには見てなくてですね、
うん、
はい、9時からの試合もあったんで、うん、最初の頃はそれはまあ見れますけど、11時台とか3時台になるとやっぱりちょっと寝れない、ね、見れないし、まあ諦めましたね。3時台ぐらいの試合というのはほぼほぼで録画であんまり見ないですし、
はい、結果が分かって
る、結果が分かっちゃうとね、はい、
でも今は結構みんなでどっかで観戦するとか、
はい、
学生とかもそうだけど、一人で見る、あの学生が話してると自分は一人で見る派っていうのと、いやいやいや、せっかくだから盛り上がろうっていう、はい、でせっかくだから盛り上がろうっていう時にどういう場所で、
はい、まあ、スポーツバー、スポーツバーというか、まあバー、まあ、パブ、イングリッシュパブ、イギリス風パブが普段からもまあテレビいっぱい置いてあるんで、まあ、そこでサッカーの試合、スポーツの見るっていうのはもう基本的にフォーマットとしてあるから、だからそういうイベントに合わせて普段はやらないけれどもチケット制にして予約にして、
へ
ー、で入場者数をある程度制限した上でやるっていうのが、まあまあ僕も今回行ったのはそういうところでしたし、
ワールドカップ用って言ったら変だけど、まあそうですね、普段はあのいろいろスポーツ中継を普通にテレビでやってたり、うん、見ながら、うん、
見てる、
こう見てて、うんうん、でもそういう大きなイベントになると、うんうん、ゲームになると人がいっぱい来るので、うん、前もって予約制にするという、
そうそうそう、そうですね、
はははは、そういうで大体ビール飲みながらみたいな、
そうそう、みんなそういう感じで、
あ、そういうのがあるんだ、
はい、ありますね、だいぶ定着しましたよね、うん、
あ、
まあ、もちろんそれ以外にそういう自治会とかがやるパブリックビューイングみたいな、
うん、
本当にねそういう部屋を開放して大画面で見るっていうのも、うん、まあ地方によってあると思いますし、
それパブリックビューイングって言い方今普通にも
そうですね、あの、まあ、僕の知る限りやっぱ2002年の日韓ワールドカップの時に割と定着したんじゃないかなと思いますけどね、
うんうん、
カタカナ言葉で、
うん、
まあ、街頭テレビみたいなもんですけど、
そういう、パブで普段もテレビがあってスポーツ見るっていうのもあるし、例えばその映画館みたいな、
そうですね、
こうもう上映がバッチリできるところで生放送してそれをみんなで
見る、
応援するのもあるし、どっかイベント会場を作って見るのもある、
ね、あると、
今度のワールドカップの場合はどれもいろんなところでそんなやってたんです
か、まあ、毎回やりますよね、毎回やるけれども、でここからだんだん話の伏線につながっていくんですけども、うん、やっぱり今回やる前は本当盛り下がっていたので、
あ、
某自治体のなんかこれもネットで知ったんですけど、うん、ほとんど申し込みがなかったみたいなね、
あ、そう
なんだ、誰も見る気がしない日本代表みたいな状態だったわけですよ、ちょっと異常事態だったわけですね、今大会は、
うん、
今思うとちょっと不思議な感じがするぐらい、
どうしてですか、監督が寸前だったとか、メンバーが割と、そうですね、年齢が高いとか、
は
い、
まあまあ本当一般的にそういうところで、やっぱり期待されてなかった日本代表っていうのがやっぱり一つのあやでしたよね今回は、
うん、サッカーファンにとっても、
まあ、ちょっとねマニアックな話になると、やっぱりサッカー協会、日本サッカー協会が下した決断に対してやっぱりそれは良くないんじゃないかと思う人の方がやっぱ多かったんじゃないかと思いますし、
うん、
それはまあ前の監督のハリル・ホジッチさんを招聘した時のサッカー協会の会長とは違う人が会長になっちゃったっていうところの政治的な問題であろうということがすごく、まあ、いろんな見方ができますけども、
うん、
やっぱそういうところに対するわだかまりみたいなものもあったし、ここで監督変えてどうなるんだって、しかも結果も出てないままと、うん、いうことで、あんまり先行きがそんなに良くなかったっていうところで、非常に低調な、かつてないほどに誰も期待していなかったワールドカップが始まろうとしていたわけですね、
うん、で立石さんも割と盛り下がり、
はい、盛り下がってたんです、とっても、
うん、
つまり僕は3試合全部負けるっていうふうに予想はしてたし、逆にもし万が一日本代表が勝ったりとかしちゃって、
うん、
でもそれもちょっと嫌なわけですよ、つまり今のサッカー協会に対して、今のサッカー協会がそれで調子に乗るのもなんか悔しいわけですよ、だから勝っても地獄、負けても地獄という非常にこう腹立たしい状況というかですね、楽しめない、
うん、
勝ったわけです、うん、もうやる前に勝っても欲しいけども、勝ったら勝ったで今の体制のがなんかこう調子に乗るし、
うん、
負けるのもなんかもう負けるだろうなっていうのがあって、非常にモヤモヤしてたわけですね、
うん、 でそのモヤモヤを抱えて、
はい、
抱えて立石さんはどうされたという、
はい、まあこれも昔から自分の持ちネタの一つではあったんですけども、うん、まあ、せっかくならやっぱり4年に1回を自分なりにどこまでもなんかこうモヤモヤしてるのを引きずりながらもできる限りのことはしたい、できる限り楽しみたいと思ったんで、ハリルホジッチお面を作ったっていうことですね。お面です。
しかもその状況でハリウルさんを作って持っていくという、
はい、そうですね、
うん、
まあ、いやもうハリルホジッチを作ろうっていうその人選に関しては迷いはなかったわけです。でそこで、あ、お面、もともとお面作るの好きだから、うん、あ、もうハリルホジッチしかないよなと思って、いろいろ、まあまあ、頑張って作ってみました。はい、
ハウの、ね、あのウェブサイトの方にも、
はい、ブログにもあげましたけど、
フットボールアクティビストのブログにもよくあって、お面というものを、
はい、
どういうものかと思っていたら、
はい、
ここに今手を持ってきていただいたんですが、
はい、
結構大きい、
大きくつく、わざと大きく作るのがコツですね。うん、
これはなんか写真をコピーをして、
はい、そうですね、透明プラ板に貼り付けるっていうところから始まりますね。まあ、あのお面作りの、私のこの写真のお面作りの、まあ、製品の 90% 以上は写真が手に入るかどうかなんですよね。
うん、
でインターネットでこう調べて、こう正面向いてる写真で割と高画質なものをいろいろ探してたんですけど、なかなかいいのがなくて、でかろうじてこうちっちゃいんだけども、雑誌に、ある雑誌に載ってた写真がちょうどいいなと思ったんで、いろいろ調べて、その雑誌をあの古本屋でネットで注文し て,
して
それをスキャンにかけて、
うん、
そのやっぱり拡大コピーしなきゃいけないから、やっぱそれに耐えうる画質がやっぱ欲しいので、
うん、
やっぱりそれぐらいのちょっと手間をかけは、
結構いい画質ですね。
画質いいでしょう、
うん、なんか
そうなん
です、肌感も出てる
し、肌感も出てて不気味なんですけどね、
うん、
はい、
でこれを顔の形にして切って、
はい、
眉毛のところを、
はい、そうですね、
取って、
はい、
これを目に、
そうですね、あの、まあ、私はこのお面に関しては自分はもう世界レベルだと自負してるんですけどこの、ね、やっぱりワールドカップ の, このなんか試合で見ててもお客さんの中でこう同じようにお面つけてる人いっぱいいるんですけど、
うん、
ああいう世界のいろんな人たちがこう同じようなことをやっぱ考えるんだけれども、うん、やっぱ僕がずっと発信してるのはやっぱりお面、写真でお面を作るんだったら目をくり抜いてはいけないっていうのが私の主張なんです。やっぱり目っていうのはやっぱり非常に大事なんです。
目なくなったらね
怖いんですよ、
うん、
でもなんか目をくり抜くっていう固定概念に縛られすぎてる人があまりにも多すぎてですね、私はもうそれを訴えたいんですよ、
うん、
くり抜くべきところは眉毛だと、
うん、
人間の頭の表、顔の表面の中で黒っぽく見える場所で目の近さ、目の近いところって言ったら眉毛しかないんですよ、
うん、
眉毛を切り取ってしまえばだいぶ視界は確保できるし、目なんて丸いから、
うん、
そうそう、横に広げられるんで非常に見やすいんですよ、
うん、
だからもういいことずくめなんですよ、
うん、
なぜみんなそこに気がつかないんだと、
やっぱ目というもの、
そう、
先入観があ
るし、先入観があるんですよ、
恐ろしい、目を通して見なきゃいけないっていう、
でも僕の場合これわざと大きく作るから余計に実際の顔とかとのバランスを考えた時にはやっぱり眉毛が一番ちょうどいい位置につくっていうのもやっぱり長年のこう経験の中で僕はこう見出してきたんですけど、
うん、こう世界こう、ね、旅しながら時々お面かぶられたりとか、はい、ね、観察されて同じような考え方には今まで
出会ったことないんですよ、まあ、あんまり見たことないですけどね、あの間近では見たことないですよ、そのテレビとか雑誌とかで見るお面、いっぱいお面つけるというの、
うん、
前あのメルケル首相のお面とかのもなんかあったと思うんですけど、なんかドイツ人サポーターがね、なんかメルケルので、まあ、みんなやっぱ目をくり抜いてて不気味なんですよね、
うん、
やっぱ目っていうのはやっぱ一番こう光がこうやっぱ何ていうかな、こうやっぱり仏像と一緒でやっぱりこうやっぱり最後は目をね、やっぱりこうやっぱ命なんです
よ、その人の目を
残しておくという、その人の目を残すっていうのはね、
え、普通お面って目かぶったらどこから見ることなんですか、売ってるお面とか、
まあ、目はくり抜いてるからやっぱ目ですよね、
目のところがやっぱり開いてる
のか、うんうんうん、ね、なりますよね、
あ、
だからそれが思い込みで ね、
うん、
なぜそこをみんな目をくり抜くからもったいないと思って、
うん、写真を大きくして、
うん、
B4 サイズぐらいにして、
うん、
顔の形に切って眉毛のところに穴開けてゴムをつけると、
そうですね、
うん、
まあ、あのゴムをつけるのはですね、
うん、
まあ、細かい話なんですけど、実はですね、あのこの裏のこのゴムをつけるところにこう大きめのこうホッチキスでこう固定してるんですけど、 でもそれホッチキスを固定した後に改めて貼るっていうのが必要なので、実は仮止めしてるんですね。この写真とプラ板を仮止めして切るのは最後なんですよ。
うんうんうん、
僕もたまにこのやり方順番間違えるんですけど、たまに作る
とき
に。
そして傷物になってね、顔出てしまう、ね。
そうそう、傷を隠すために、うん、最後に貼るためにも仮止めだけしといて、で改めて輪郭を描いておいて、
うん
うんうん、でそうですね。だから先にこう透明プラ板の状態でこのゴムをつけるっていうところを先にしてから最後に両面テープを剥がしていくっていう、貼っていく
ってい
う、うん、で最後にまあ眉毛をね切り抜いていくといいということですね。
でさっきおっしゃってたように、
はい、
面自体が結構大きいから、
はい、
その眉毛の横あたりにそのゴムをつける
んですね。そうなんですよね。まあ、市販の面はそうですね、市販の面はなんか耳の端っこからこう紐が出ていることを想像すると思うんですけども、それをやるとせっかくのこのプラ板のお面がこう曲面になっちゃって光を反射してそれっぽく見えないんで、
それによってゴムも隠れること
になるのかな、
前から見たと
か。そうなんですよ。なるべくこうお面はフラットな状態で人に見せたいので、こういうちょっと工夫をして、工夫というかまあつける具合をこう測りながらこう、
じゃあこれ今回ははるかな賞としてお面講座ってことで世界に広がるといいですね。
いいですね。
う
ん、まあ、あのこういうのを作る段階では密室でもちろん作ってるんで、
うん、
まあ、楽しく作るんですけど、まあ、いざこれを現場で被るときはやっぱりいつでも緊張しますね。
どんな気分になるものですか。
いや本当、ね、
今回特に
本当ね、そうなんです。あの僕がもともとなぜハリルホジッチにしたかっていうと、うん、負ける前提で行ったんですよね、
うんうん、
つまりみんな盛り上がって集まっては来る、まあ、でもねやっぱりお客さんの入りは悪いかなと思ったんですよ、うん、こんだけパブリックビングで人がいないっていうのも報道で聞いてたから、うん、もしかしたらもう本当に人いないんじゃないかと思ってて、だからなおさらそこに来る人たちは面白くない気持ちになるまま帰っていくぐらいだったら、うん、やっぱこういうハリルホジッチが一人ぐらいいたら和むかなと思って、
うんうん、
なんか来た人をこうもてなすぐらいの気持ちになってくるわけよね、このなんか、
うん、
よしよしみたいで、ハリルホジッチだったらなみたいな話になるんだったら、うん、ハリルホジッチがその場にいた方が面白いかなと思ったりね、
うん、
その結局みんなその負けっぷりを見て結局去来するものっていうのはやっぱハリルホジッチのことだと思ったんですよ、
うん、
じゃあ本人がその場にいてコスプレのハリルホジッチがその場にいたら、なんかそれはそれでお金払ってあのパブに来た会はあったなって思ってくれたらいいかなっていうか、だから自分なりの、まあそれはだからもう本当にサッカーファンに対する、愛情表現でみたいなもんで、
うん、
だからそれはもう今回この機会を逃せばそういうことはできないわけだから、
うん、
4年に1回のできるだけ自分が楽しめるようにハリルホジッチになりきって、あのくまモンのバッジも手作りして、
うん、
あのくまモンのバッジをいつもハリルホジッチはつけてたんでね、はい、だから仕事帰りにあのちゃんとその日はちゃんとシャツを着てネクタイを締めてで、あの
成り切ってい
ったと、うん、であの僕言葉ハゲてるので、あの白髪のカツラもあの仕入れて、
そうなん、
はい、ちょっと今日手元持ってきてないんですけど、
うん、
パーティーグッズ用のなんかおばあちゃん白髪みたいなのがあって、
あ
それをかぶり、暑かったんですよ。
そうですよね、
暑かったんですよ、うん、でしかもこれ温室効果みたいで、このプラ板もこうつけてると本当に額に汗がこうつくんですけど、
うん、
まあそれも持ってったんですけど、やっぱ行くとねやっぱり怖くて、なんかなかなか人前ですぐにはつけれなくて、
うん、
まあ初戦第一戦はちょうど9時スタートだったから行きやすかったんで、まあ、ちょっと友達一人誘って一緒に行ってもらって、でずっとちょっと白布でずっといてたんですけど、まあ、途中でトイレに行って着替え始めたんですね、うん、でお面をつけようと思ってたまさにその時にですね、まあ、キックオフ前だったんです結局、うん、もっと前からつければよかったんですけど、なんかキックオフ前だったんですけど、いきなり店員さんがこうマイクを持ち出していきなり盛り上げにかかってきたんですよ、
うん、
今日はようこそみたいな、
うん、
だ余計になんか出にくくなってトイレから
出番が
なんかその場にバッと出れば一番盛り上がったのかもしれないですけど、うん、なんかそこまで目立つつもりもなくこう、うん、なんか
何人ぐらいやったんですか。
結構いっぱい人、結局ね人はいっぱいいたんですよ、
うんうん、
だから本当にもっといたと思います。もう店はもう込み込みだったんで、
そこでお面をつけて、
お面つけて登場してトイレでこう行ったら、まあね、徐々に周りからなんかうわーとか言われるわけですよ、
うん、
で外国人のお客さんとかもいっぱいいて、でコロンビア、対コロンビアだったの、コロンビアの応援してる人もそのお店にいて、
うん、
家族連れがいて、
うん、
ああいうの嬉しいですね。なんかそこにはまず絡みやすいですよね、
うん、
外国人で徐々に皆さんはやっぱり盛り上がってこう、ね、テンションも高いんで、なんかみんながいろんなことを言ってきたり、
どんなこと言ってくれるんですか。
なんかもう、いやなんかね、言ってきたというか、なんか本当にみんな最初戸惑うんでしょうけど
ギョッとする
よ、ね、ギョッとするけど、まあ、みんな一緒に写真撮ろうぜみたいなのになったりとか、 あの暖かく
暖かく、
そうだからまあ賛否両論あるネタだとやりにくいんですけど、まあおおむね大丈夫だろうという読みはあったんで、まあみんなまあ笑顔でなんかうわハリルだみたいな感じになるんで、
うん、
まあ皆さんおおむね好意的に、まあ、てかここまでガチにやられるとなんか逆になんか絡みにくいんでしょうけど、あの絡みにくいというか、 なんか文句は言いにくいんでしょうけど、うんうん、
でも今度外しにくくないですか。
あ、そうなんですよ。だからもう僕は一日中それはもうつけたまんまです。一遍つけたらもう脱げないです、うん、恥ずかしくて、
ね、恥ずかしいしなんかわ悪い気がする。
そうなんですよ。
なんか
そうなんですよ、うん、なんかもう、うん、つまり着ぐるみのねイベント会場によくいるああいうねミッキーマウスじゃないけど着ぐるみの状態と一緒なので、
うん、
夢は壊せないんで、
ミッキーマウスが熱いとかって
脱
い
だらちょっと、そうそうそう、人前で脱いじゃうショックだから、
うん、
やっぱそこはもう徹底してもずっとつけてました。
ずっとつけてました、はい、はい、
もう本当にもう楽しかったですね。
楽しかった、よかったですね、うんうんうん、でも結果的にその決勝
トーナメント
まで行ってしまったことについて、あの
そうなんです、
ご心境は、
はい、だから負ける前提で行ったんで僕はハリルホジッチつけてったけど、
うん、
結果が残っていくっていうことは非常に立ち位置が難しくなってくるの途中で、
うん
うん、まあ、別にそこまで深く考えなくてもよかったんだけども、なんかあの試合で 勝つとは思わなかったんでコロンビア戦が、うん、ちょっとね居づらくなったのは確かな
んですよ。ブログの続きも書きにくい
です。そうそうそうなんですよ。あれと、うん、ハリルじゃなくてハリルじゃなくても勝てるんじゃん。
行くじゃんみたいな、
うん、っていう気持ちにはなったっていうのは、うん、なんかそれはもう僕の中でこうハリルホジッチ体験としてはすごい貴重な、
うん、
こういう気分なんだ。
4年後またどうしてるかですね。
4年後どうしてるかですね。まあ、でもここまでのネタはないかなと思います。あの、うん、絶好のお面ネタだったわけです今回は。
なんか、
はい。